はいどうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。はい、本日の話題は、任天堂スイッチね、発売されましたねってね、もう遅いっていう話ですね。発売したらいつや、あれ3月ひな祭りだったかな、3月3日に発売されたような気がしますね。うん、でまあね、それからいろいろゼルダの伝説が出たりだとか、マリオカートが出たり、そうやな、アームズが出たり、スプラトゥーン2が出たりと、まあね、結構有名タイトルがいろいろ出てきましたけども、ドラゴンクエスト、ね、ドラゴンクエスト11、ね、スイッチだけ出ないっていうね、大人の事情でスイッチはドラゴンクエスト11は出ないっていうね、状態ですよ。で、そんな中、出てるドラゴンクエストね、ドラゴンクエスト10がね、スイッチちゃんと出てるわけですよ。で、まあ僕はドラゴンクエスト10に関しては、Windows 版、をね、やってるんですけど、基本ね、パソコンの前で、座って、パソコンデスクでね、いつもプレイしてるわけですが、この度、スイッチ版、ドラゴンクエスト10、オールインワンパッケージを購入しまして、スイッチ版デビューしました。パチパチパチパチパチということでね、今日は、このドラゴンクエスト10についてね、スイッチ版のドラゴンクエスト10についていろいろね、喋っていきたいと思います。はい、ということでね、早速ですけども、まあ僕が、やってるのが今だからスイッチ版と、Windows 版、パソコン版ですね。の2種類やってます。でですね。まあ、いいとこから行きましょうかね。スイッチ版でやってみていいところ。やっぱり、大画面でできる。っていうね。まあ、これはね、人にもよるとは思うんですけど、うちのね、パソコンデスクの、まあ、デスクのモニターですか？パソコンの PC モニター。何インチだったかな？20何インチかな。で、結構パソコンってこう画面までの距離が近いんで、多分皆さんね、そんな巨大なモニターでゲームしてる人っていないと思うんですよね。うん、パソコンと兼用ならね、ゲーム専用でするパソコンならまた別なんだと思うんですけど。で、まあゲーム機といえばね、据え置きのゲーム機といえばやっぱり家の、テレビでするんで、やっぱ画面が大きい、大画面ですよね。うちの液晶テレビもまあ今となってはそこまで大きくないですけど、40インチかな、うん、40インチの液晶モニターなんですけど、やっぱりね、大画面でできるっていうのはだいぶ違いますね。パソコン画面でしてる時より大きくやっぱり感じますね。はい。そして、もう一つメリットね、やっぱり携帯モード、スイッチ、単体でモニターを使ってする、ね、携帯モードの場合、まあどこでもできる、寝転がってもできる、ね、机に座ってもできる、もうテレビついてなくてもできるみたいなね。いや、これはやっぱりね、気軽にプレイできていいですね。はい。で、あとはね、やっぱり敷居が低い、パソコン、Windows 版となるとね、やっぱりうん、パソコンゲームっていうイメージがあるっていうとこですかね。うん。で、スイッチだと、やっぱり気軽に始められるんで、ゲーム機としてね、できるんで。あとは、やっぱりスリープとかがしやすいんで、そういうとこもありますかね。電源の入れたり切ったりが簡単。起動が早いんで。うん。Wii U 版とかもありますけど、Wii U はね、やっぱりこう、一回電源切っちゃうと、うん、まあ、スリープもありますけどね。うん、Wii U よりもさらに手軽にできるのがスイッチ版っていうイメージかな。はい、ということでね、いいところは、以上になります。まあ何はともあれね、今のいいところだけでも全然ね、スイッチ版する価値はあるんじゃないかなと思いますよ。はい、ではね、ここから、パソコン版から移ってきての、おっと思ったところをね、ちょっとずつ言っていこうかなと思いますけども、まずは、やっぱりね、何を言っても文字入力、文字の入力がしづらい、 っていうところですね。はい。で、まあ、携帯モードだったら、画面にね、ゲームプレイ画面が出てると思うんですけど、文字を入力しようとすると、画面にね、まあ、半透明のソフトウェアキーボードが出るわけですけど、まあ、それが出ちゃうんで、それを打ってると、やっぱゲーム画面が見えないんですよね。なんぼ半透明って言ってもね。うん、だから、まあ、定型文をね、初めからある程度入れておいて、する場合はいいんですけど、まあ、なんですかね、チームの集会場とかでみんなとこう雑談をするとかなると、ちょっと、辛いかなっていうとこですね。で、それがね、今度テレビモードになるとですよ。それがね、なおさらですね。テレビモードになった場合は、タッチも使えないんでね、画面の。ソフトウェアキーボードでタッチができてたんが、それもできないんで、カーソルでね、移動するようになるんで、なおさら文字入力ができないと、いうようになってますね。はい。で、その場合、外部入力で、ソフトウェアキーボードじゃなくて、こう、普通のね、キーボードをつければいけるんですが、まあね、これ独自規格なのかどうなのか、あれなんですけども、Bluetooth のワイヤレスのキーボードが使えないっていうね。いや、任天堂さんそこは使えるようにしとこうよっていうね。とこですね。PlayStation 4とかだったら、Bluetooth のキーボード普通に使えるんですけど、それが使えない。だから、有線のね、USB で接続するタイプのキーボードだったら使えるんですね。うん、だから、ドック、任天堂のスイッチドックに、USB の差し込み口があるんで、そこに、USB 差し込むか、もしくは、携帯モードで使いたいときは、下にね、Type-C の USB の接続コードがあるんで、普通の USB をそれに変換して挿して使うかっていう感じですね。まあ、スマートじゃないですね。やっぱり線がブラーンとね、出ちゃうんで、いかん線、いまいちかなっていうところですね。でね、まあこれキーボードの入力に関してなんですけど、やっぱりね、パソコンデスクって、まあ事務作業とかもするのもあって、キーボードを打ちやすいですね、やっぱりね。うん。で、まあこれはうちのプレイスタイルなんですけど、まあテレビの前にね、うちビーズクッションなんですよ。ビーズクッションに腰をかけて、テレビ見ながらね、コントローラー持って膝の上に、キーボード乗せて使うんですけど、やっぱりね、キーボードが安定しないんで文字入力がしづらいっていうね。いや、普段ね、ストーリーメインで冒険してるときはそんなキーボードもいらないんですけどね。まあまあまあ、そういうところ、文字入力のところのしづらさっていうのがスイッチはやっぱり目立つかなっていうとこですね。今後、なんか、アップデートとかでね、Bluetooth のキーボードが使えるようになるとか、もしくは、ドラゴンクエスト10の方が対応してくれて、便利ツールのどこでもチャットね、携帯のどこでもチャットが、ログインしてる時でも使えるようになれば、それが一番簡単かなとか思ったりもしますけどね。はい。そして、続いては何かな。でもそんなとこかな。文字入力が一番かな。一応、使いづらいのは。そう考えると、メリットの方がだいぶ大きいですね。スイッチ版のね。うん、で、グラフィック。グラフィックはね、僕、パソコン版から、変わりましたけど、さほど気にはならないですね。うん、まあ、画面自体の大きさが違うからっていうのもあるとは思うんですけどね。うん、あ、そうやそうや。やっぱりね、あとは、やっぱ画面が大きいんで、ちょっと離れるんですよ、テレビからね。するとね、文字が読みづらい。画面の、マップに書いてる地名の名前だとか、あとはそうですね、キャラのね、顔の横に出るステータスなんか、バイキルとかかってますよとか、ああいうのがね、見づらい。これは僕の目が悪いからかな。老化のせいかな。パソコン画面でやってるときはね、画面も近いんですごい見やすかったんですけど、そういう点があるかな、っていうとこぐらいで、まあまあでも言うても快適に、やれてますね。で何よりね、 ちょっと出張とかで出かけても、スイッチさえ持っていけば、Wi-Fi で、ネットにつなげてできるっていう手軽さ。やっぱりこれが何よりですね。これぞ任天堂スイッチって感じですね。はい。ということでね、いろいろ言うてきましたけども、任天堂スイッチ版のね、ドラゴンクエスト10、全然いいですよ。はい。皆さんね、気になっている方なんかはね、ぜひ、スイッチ版購入してみてはいかがでしょうかということでね、今日は任天堂スイッチ版のドラゴンクエスト10について、いろいろ言ってみました。
フリーダムチンパンジーポッドキャスト、
フリーダムチンパンジーポッドキャスト、この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。
フリーダムチンパンジーの佐藤です。
ノッチです。
ケンです。
リキティ DJ ヒロケです。雑学あり、旅行記あり、そして怖い話なんかも聞けます。私のモノマネもぜひ聞いてください。
はい、まずはダーさんからいただいております。ちょぼちょぼと進捗しておりますが、リザードマン退治で止まってますといただいております。これはリネージュ2のね、話ですね。ダーさん、この時点で、レベル36で止まって、今ね、リザードマン退治で止まってるということで。いや、結構装備がね、見た感じだと、武器が HR で、あと防具が全部 R、なんですよね、うん。やっぱり僕はね、武器が、最初から SR だったので、だいぶね、そこで、楽には進んでますね。やっぱりね、武器はある程度ね、強くないと、ダメージがね、本当に、なんだろう、必殺技使わないと通らないみたいな状態になってくるんで、んで、マジックポイント足らずに、どうにもならん、みたいなね、ことになるんで、まあ、なんだったらこうね、ちょこちょここう武器を強化していけばいいのかなと思ったりもします。ダーさん頑張ってください。続いてステディさんいただいております。150回拝聴、ホテルの話マジビビった。結局その部屋連泊ってことだったんだよなっていただいております。ね、ステディさん僕も、マジでビビりました。そして結局何だったのかが本当にわからない。翌日チェックアウトするときも、何の説明もなく、結局何ですかね、部屋にあった荷物だけを引き上げられて、それ以降何の説明も何もありませんでした。だから僕も全くわかりません。まあひどいホテルやな。もう二度と泊まらんあそこ。とね、思ったりもしております。SD さんありがとうございます。続いて、テイターさんいただいております。徳島、いいですね。行きたい。今すぐ行きたい。街遊びが目的だろうって？そんなことは、阿波踊りも踊りたいし、あと、なんだっけ？あそこにも行きたいし、虹パパ王国、といただいております。これね、米屋88の方に、徳島のね、地元話で、出させてもらって、そこでね、話した内容について、ニジパパラジオの方にもハッシュタグつけていただいております。街遊びね。いや、いいと思いますよ、テイターさん。アニメが好きでね。もし好きな声優さんとかが、どんかぶりしたらね、本当に来る価値もあるんじゃないですかね。ぜひ、来年はね、来年はちょっとこれ未確認ですけど、なんか噂によると、もうスネークのね、大塚さんが来るんじゃないかみたいなね、ことも書かれてましたけどね。ちょっと、さすがにそうなると僕も行っては見たいなと思いますけど、まあ聞こえんやろうな。いっぱいやろうな、人。でね、ニジパパ王国はね、まあ概念のね、存在なんで、実際あるかどうかはちょっとね、わかりませんけども、ぜひね、もし徳島にね、皆さん来ることがあれば、また、一声おかけいただければ、行ければ行きます。ということでね、皆さんよろしくお願いします。テイタさんありがとうございました。続いて、体調の悪い体調さんいただいております。追いついたとね、いただいておりますよ。これリネージュ2ですね。体調の悪い体調さんも。レベル68。 今ね、僕レベル71ぐらいになりましたけど、これもね、体調の悪い隊長さんのやつもだいぶ前なんで、多分もう抜かれてますね。いや、なかなか厳しくなってきましたわ。でね、これと引き続きもう一個いただいてるのが、リネレボ、レベル70くらいからアデナってね、アデナとお金なんですけど、アデナがだんだん入らなくなってきた、この辺の調整はうまいなーって課金させようとする、調整ね、はうまいなーといただいております。いやー、確かにそう。お金がね、いよいよ、厳しくはなってきましたね。で、特にね、武器を強化しようとすると、レア度が高いほどね、やっぱり強化するにお金がかかるんですよね。もう金欠ですわ。もう徐々にね、無課金組は地道にお金を貯めていくしかないですね。うん。これでこのゲームね、戦闘ではほとんど貯まらないんで、なんかこうダンジョン行ったりとか、クエストこなしたりしないとね、ダメなんで。隊長さんね、二人でっていうか、体調の悪い隊長さんも含め、リネレボね、ニジパパ騎士団の皆さんね、ゆっくりやっていきましょう。はい、ありがとうございました。そして DY さんいただいております。そうだ、今夜はニジパパライスを炊こう。おかずは何にしようかな。そしてニジパパさんいただきますといただいております。ね、今ね、仕方僕、DY のパルベライズビート、最新回聞いてたんですけどね、そこでも、DY さん言うてましたね。ニジパパライス食べてましたーって言うて、もちもちでした、美味しかったですーって言うて、言っていただいてたんで、いや、ほんま良かったです。ね、ありがとうございます。食べていただいてね、まあ、喜んでいただければ、ね、ありがたいですね。皆さんね、お米をもりもりね、食べてくださいよ。ね、太る、太らないとか言いますけど、まあ、腹持ちもいいしね、うん。ちゃんと普通の量食べてたら、そんな米だけでどうこうなりませんって。ね。はい。皆さんにね、やっぱ米を消費しましょう。よろしくお願いします。ということで、DY さん、ありがとうございました。続いて、ゆとさん、いただいております。153回拝聴。あの椅子の中身はロボだと思ってます。どうなんでしょうね。ボールのやつはいつだったか糸見えた時ありましたね。毎回そうかどうかはわかりません。わかりませぬといただいております。はい、そして、そうやね、ロボット、ロボ、コッシーね。コッシー、ロボなんかな、やっぱり。まあ、ロボという可能性もね、あるけど、ほんまなんか微妙な動きするんですよね、コッシーってね。うん。ボールは、ピアノ線がついてたってことで、まあ、でもけど、ボールもね、あれですよね、くるくる回ってる時もあるんで、あれはどうやって撮ってるのかな、まあ、でも、ボールだったら中に、なんかね、ラジコン的なもん入れるっていう可能性も、なきにしもあらず。でも、コッシーのあれをロボでするんは結構、大変そう。いや、わからんな。ちょっとね、ぜひね、ぜひ知りたいですよね。ね、ゆうとさんまた、情報あったら教えてください。ありがとうございます。続いて、まおさんいただいております。奥に自慢、徳島会拝聴、徳島支店の社員と一緒に仕事する機会が時々あり、にじパパラジオさんの徳島ネタでいつも盛り上がってます。今回も勉強になりました。ツイッターフォロー失礼します。といただいております。これもね、米屋88の徳島会ね、聞いていただいての、にじパパラジオのハッシュタグもつけての、お便りでございます。だから、まおさんは、初めてになりますかね。はい。これからもね、ぜひぜひよろしくお願いします。でね、まおさんが仕事で、徳島支店の社員と一緒に仕事するときに、にじパパラジオさんのネタで、盛り上がってますみたいなね、ことを言っていただいて、あ、徳島での知名度が上がっていく。これね、徳島での知名度が上がってね、ゆくゆくはね、四国放送に呼んでいただくっていうね。嘘ですよ。5時からぐらいだったら出れるかな。まあでもね、本当に、徳島をね、身近に感じていただければと思います。ね、はい、真央さん、ありがとうございます。続いて、ロディアさんいただいております。共通の趣味を持つ友人、知人との会話はいつ聞いてもその楽しさが伝わってきて、聞かせてもらっているこちら側もポジティブになって良いですねといただいております。これはドアラジイヤサガユンハクニジパパラジオとね、ハッシュタグつけて、つぶやいていただいております。これは何かな、ユンユンさんとアニさん読んだドラクエ回かな。うん、 ドラクエ展開の話を聞いていただいた感じやと思います。で、ロディアさんもね、初めてですかね、これね。うんうんうん。はい。いや、共通の趣味はね、ほんまに面白いですね。うん。でね、僕ね、なんす、あれなんですよ。まあ、いつも大体こう、まあ、ニジパパラジオの、ニジパパライスつながりでね、よくアニさんとユンユンさん呼んでたんですけど、僕ね、アニさんとユンユンさんの絡みね、大好きなんですよ。うん。僕が突っ込むっていうよりかは、アニさんがユンユンさんに突っ込んで、それを横で、ニヤニヤしながら聞いてるみたいなね、感じですよ、いつもね。はい。またね、ぜひね、アニさんとユンユンさんのこの組み合わせの回はね、やりたいと思いますんでね。交互期待ということで、ロディアさんありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。151回、152回、153回、拝聴。お花の話めっちゃ詳しすぎる。当たり前、鼻に霧吹きで、シュシュはダメなんか、旅になった。151回、152回、コッシーの動かし方は確かに気になった。ググったら同じように仮説立ててる人いた。これ CV っていうかな。声優さんですよね。CV はサバンナ、高橋、しげおかな。153回といただいております。はい、そう、花はね、霧吹きした方がいい花とかもあるんですよ。霧花とかでね。うん。で、シンピジウムの場合ね、花の真ん中に、まあ、あれ、おしべだったかな。中東？中東かな？薬の部分かな？どっちだったかな？よく忘れたな。まあ、そこらにね、水がかかると、まあ、湿気でね、まあ、かびたり、そこの部分が取れたりするんですよ。で、そこが取れちゃうとね、もう一気に花が終わっちゃうんで、あんまりね、やっぱ花自体にはかけない方がいいんですよね。うんうんうんうん。まあ、根っこにね、水を本当にたっぷりやるだけで十分なんでね。うん、そっちの方が簡単やし、いいんじゃないかな。はい、と思います。そして、コッシーね、やっぱりみんな、ね、気になり出したら気になりますよね。うん。さっきのね、本当にゆとさんと一緒で、気になってる方はいっぱいいるということでね。ぜひぜひ、ステディさんも、コッシーの中身なんじゃらほい、団ということでね。わかったらまた教えてください。ステディさん、ありがとうございました。続いて、川又さんいただいております。花あれこれ、続花あれこれを拝聴しました。去年のシンピジウムにまだつぼみがつかないのですが、もうこれは永遠に観葉植物になってしまったのですよね。やっぱりプロにはかなわないなといただいております。カバスさんね、そのね、葉っぱばかりになった今年はね、もしかしたら花はつかないかもしれないですけど、植物が生きている限りね、花がつくチャンスはありますんで、うん。多分ね、葉っぱばっかりっていうことは、ちっちゃいね、芽が出てきた時って花か葉っぱがいまいち分かりづらいんですよ。で、その時の芽を全部残すと、本当に、栄養が分散して全部葉っぱにしかならないんですよね。はい。で、その葉っぱの芽を何個かに、まびいてやってね、栄養をそれに集めてやると、それが、花がつく葉っぱの塊になるんですよ。はい。なのでね、もし、また機会があるならね、今その葉っぱばっかりのやつを、育てて、次出てくる芽をね、こうちゃんと、一本なり二本なりに、間引いてやって、やると花の芽が出る可能性もあるかな。はい。でね、葉っぱばっかりになってずっといってると結構ね、鉢がねもうパンパンになってると思うんですよね。でその場合は鉢をね、もう一回り大きい鉢に変えてやる、もしくは株分けって言ってね、そのまあ株をね、根っこごと切ってやって半分か、まあ、ぐらいに切ってやって、一回りちっちゃい鉢に移し替えるとかね。そういうのもありますね。株分けしていくとね、1個が2個、2個が4個っていう感じでね、どんどん増えていくんでね。なかなか面白いですけど、やっぱりね、根っこ切っちゃうんでね。病気とかそういうのにかかる確率も、高いんで、まあ、時期とか、やる株分けする時期とか、後々のね、消毒なんかもちょっと重要にはなってくるかなとか思ったりもしますけども、植物が生きてる限り花がつく確率はゼロではありませんのでね、カマスさんぜひぜひ頑張ってチャレンジしてみてくださいということでありがとうございます。はい、ということで、以上になりますかね。B4 はチキンさん、 これポッドキャスト番組のビーフォアチキンさんかな。はい。で、ハッシュタグにじパパラジオがついてるぞ。これビーフォアチキンさんの公式、ツイッターの方でにじパパラジオのハッシュタグをつけていただいてるってことは、もしかして番組の中でなんか名前出てるのかな。ちょっとまた後で聞いてみたいと思います。皆さんも聞いてみてくださいね。第43回ビーフォアチキンビーフ派プレゼン会秋旬山の味覚プレゼン、っていう回にね、にじパパラジオのハッシュタグがついてるので、にじパパラジオリスナーの皆さん、ぜひぜひね、よかったら聞いてみてください。ということで、今回の、ツイッター以上になっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね、にじパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。